今日の引用箇所、御言葉の引用箇所をこれから拝読いたします。少し長いんですが、ピレモンへの手紙の全部です。387ページ。キリストイエスの囚人であるパウロ、および兄弟テモテから、私の愛する同労者、ピレモンへ、また姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての聖徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまだキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子、オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく、自発的でなければならないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってはそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても死にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ。私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに受けることと思っています。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊とともにありますよ。以上です。
ちょうど今青柳誠兄弟に頼まれたんです。今日の副題は何？まあテーマはみんなご存知でしょう。まあ今日は宗教壊滅だそうですまあいかにして滅びゆく魂を主イエス様の身元に導くなのかという、まあ、テーマだったんです。言うまでもなく私たちはできません。けどそれにしても主はダメな人間の持ちようと望んでおられます。まあ副題は、まあ、圧倒された奴隷たちにしたいと思います。まあ、もし今日の集いも奴隷たちの集いになれば、 ありがたいなのではないかと思います。まあ先週私たちは出エジプト記に出てくる、まあ、奴隷について少し学びました。彼は私は私の主人と愛しています、自由の身となって去りたくありません、私の主人に対する愛から私はとどまります。まあ、我々の主イエス様に対する愛はいつもイエス様の我々に対する愛の答えです。だからパウロは私を愛し、私のためにご父の捨てになった神の御子を云々ということができたのです。パウロはやっぱり主イエス様の愛によって圧倒されてしまったのです。まあ、自己紹介は一節でしょうね。キリストイエスの主人であるパウロ。まあ、時々、まあ、アルコール中毒であるうんぬんと、まあ、ここもね、今井哲夫兄弟もいますし、うんぬんと。まあ、パウロは、まあ、自己紹介として、キリストイエスの主人。まあ、言語はもちろん奴隷となっています。イエス・キリストの奴隷であるパウロ。けどもまあ、この今、兄弟の読みました手紙を見てもわかります。結局まあ、パウロだってそんなに大切ではないようです。パウロのうちにおられるキリストこそが見ることができるなのではないでしょうか。普通の人間とやっぱり違うなのではないかと思います。まあ、この間も言いましたように、イエス様の全く検視の結果は、手足が組みつけられる、差し通されることでした。全く検視とは、すなわち、我が思いがなるのではなく、ただ、御心がなるように、ということに他なりません。私たちは、日々あなたに主よ、あなたは何を望んでおられるのでしょうかと問うべきなのではないでしょうか。イエス様について次のように書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の御手に釈迦されました。まあ、イエス様はご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍ばれました。それでは今日イエス様にとって喜びとなるものは一体何なのでしょうか。まあ、すべての人が自分がイエス様のしもべ、イエス様の奴隷であることを告白し、私はあなたを愛し、自由の身となって去りたくないと、まあ、出エジプト記のあの奴隷のように言うことができれば、これこそイエス様が一番大喜びになることです。イエス様が自分を癒しくして奴隷の姿を取られました。まあ、代わりに呪われたイエス様に仕えることこそが大変なことではない、まあ、幸せそのものであり最高の特権なのではないでしょうか。まあ、イエス様は本当にパウロに出会いました。このイエス様の愛によってからは圧倒されてしまって、結局私にとって生きることとはキリストです。もうイエス様とは私にとってすべてのすべてです。とからは喜んで言うことができたのです。旧説でも同じ表現が出てきますね。キリストイエスの主人となっている私。 それからもう一人の囚人であれ、また奴隷になっているのは、23節ですね。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなた方によろしく。まあ、パウロとエパフラスは主イエスの奴隷でした。もう一人はもちろん出てきたのはこの手紙の中心になるオネシモ。彼は、まあ、罪の奴隷、時間の奴隷、悪魔の奴隷でした。けどもイエス様との出会いによってやっぱり彼も主イエスのしもべになったのです。結局主に用いられるものとなったのはやっぱりすごいなのではないでしょうか。言うまでもなくのフィレモンへの手紙は特に、まあ、特別な教えを含んでいるものではない。むしろ牢獄に囚われの身となっているパウロが古くからの親しい友達であるフィレモンに書き送った、まあ、愛に満ちた記録です。まあ、愛の書、まあ、いわゆるラフレットのようなものなのではないでしょうか。この手紙を読むとやっぱり心が熱くなるなのではないでしょうか。まあ、今日はある意味で、まあ、手紙を書く時代じゃないかもしれない、ね、電話、ファックス、E メールの時代になっているなどではないでしょうか。けども手紙とは相変わらずやっぱり、まあ、大切なのではないでしょうか。まあ、家内の妹エミリアから、まあ、昨日も電話があったんですけど、何かあれば、まあ、手紙を出します。結局、まあ、特別なことだったらやっぱり E メールだったら他の人読むかもしれない。ファックスもそうでしょうし、ですからやっぱり手紙はやっぱりの方が安全なのではないでしょうか。まあ、聖書に書かれている手紙は、まあ、慰めと励まし、また喜びを伝えるために書かれたものです。まあ、一般に牢獄で書かれた手紙は大切にされるべきものですけど、まあ、パウロが牢獄で書いたフィレモネの手紙は特別に重要な意味を持っていると思います。御霊は多くの手紙を大切に守ってくださっただけではなく、この本当に、まあ、小さな手紙をもお守りくださいました。言うまでもなくパウロはもっともっと多くの手紙を書いたんですけど、どこ行っちゃったのか誰もわからない。私たちはコリント第1の手紙と第2の手紙を持っているんですけど、本当はね、第3の手紙です。その間の手紙はもうなくなっちゃったんです。まあ、ペトロもヨハネももっともっと多くの手紙を書いたに違いない。けどもまあ、主は、まあ、この手紙とこの手紙とはそんなに大切ではないと思うわけで、まあ、いなくなっちゃった。まあ、今の手紙は本当に十分なのではないでしょうか。けどもこの小さいフィリモネの手紙も、まあ、また、あるのは非常にありがたいなのではないかと思います。まあ、ある意味においてこの小さな手紙は主の愛の本当の意味、また主の愛の本当の価値を指し示す、まあ、一種の例え話のようなもので、そして今日最も大切なことは主イエスの愛の意味と価値を知ることなのではないでしょうか。信仰者は絶えず激しい非難攻撃に直面しますけど、それらの問題に打ち勝つことができるのはただ主の愛によってだけです。ですから非常に大切なことは、私たちがいかに深く愛されているかということを思い起こすことです。どういう辛いことがあっても、 愛されてるよと思え出すと、やっぱり誰でもがまた元気になります。まあ、主の愛について5つの事柄に分けてちょっと考えたいと思います。まず第一に、愛は痛みを共に分かち合うものです。二番目、愛は債務を支払います。第三番目、愛は喜んで受け入れます。第四番目、愛は新しい人生の原動力となることができます。そして第5番目、愛は誠の希望を与えてくれます。それではまず、愛は痛みを伴う、愛は共に分かち合うということについて、ちょっとだけご一緒に考えてみたいと思います。まあ、そもそもパウロが親しい友達であるフィレモンに手紙を書くようになったきっかけは、オネシモという男です。このオネシモという人は、実はこのパウロの友達であるフィレモンの奴隷でした。